前書き。先日、中小企業の若手経営者養成セミナーで講演したとき、開催に先立って参加者が今抱えている組織やマネジメントの課題を挙げてもらった。そこで挙がった全ての回答をそのまま要約して紹介しよう。若手がなかなか定着しない。最近昇進したがらない社員が増えた。大幅な賃上げができない中でどうやって動機づけたらよいのか。リーダーとしての役割がわからない。仕事がマンネリ化しているようだ。失敗を恐れすぎる部下がいる。隠れた努力が認められないという不満がくすぶっている。自分自身の意欲に波があるので、それを小さくしたい。移動を拒む社員はどうすればよいのか。部下の依存心が強く自立しないので困っている。上司と部下、チーム間のコミュニケーションを良くしたい。突出した社員をどう扱うべきか悩んでいる。すぐ他人のせいにする部下にどう対処すればよいのか。胃の中の蛙状態の社員がいる。部下の仕事に対する態度が受け身で消極的である。部下の褒め方、叱り方がわからない。部下がなかなか成長しない。これらを見ると、若手経営者たちが直面しているのはほとんどがモチベーションの問題だということに気がつく。しかもそれらは大抵どこの会社でも抱えている悩みである。それだけモチベーションは会社の経営や部下のマネジメントに深く関わっているわけであり、極論すれば経営やマネジメントの問題はその大半がモチベーションの問題だと言っても良いくらいだ。少なくとも人に関する問題はほとんどがモチベーションに関係している。したがってモチベーションの問題さえ解決できれば、人に関する経営上の問題は大半が解消するはずである。ところが残念ながら経営者や管理職の多くはそれらがモチベーションの問題だと気づいていない。あるいは気づいていても過小評価しているのだ。そのため何かあると見栄えの良い制度を作るだけで満足したり、精神論やあるべき論で片付けたりする。もちろん中には勉強熱心な人もいる。しかし学校で習ったモチベーションの理論を当てはめても、ビジネス書に述べられた方法を試してみても問題が解決しないとか、かえって逆効果になったという話がよく聞かれる。例えば次のような声である。成果主義を取り入れたところ、優秀な社員が辞めてしまい、ダメな社員ばかり残った。仕事が暇な社員に限って遅くまで残業する。成長したいという社員にチャレンジングな仕事を与えてサポートしたら、成長するどころか不満を訴え辞めてしまった。社員が個人プレーに走りがちなので、仲間と協力する体制に変えたところ、全体のモラール、士気がかえって落ちた。 MVP 最優秀職員を表彰したら、なぜか受賞した人が次々に辞めていく。国内では社員を褒めたらモチベーションが上がったのに、東南アジアでは逆に下がった。ブレーンストーミングやワイガヤをしても本気で知恵を出そうとしない。ここに挙げた意外な現象にも、その背後にはそれぞれ最もな理由がある。本当の理由が表に出ないだけなのだ。特に日本の会社では個人の本音を話すと差し障りがあるので口に出さない。だからモチベーションを左右する本当の理由がつかみにくく、対策も打てないのである。理論はそれだけ理解してもほとんど使えない。スポーツや芸術だっていくら理論を身につけても実際に応用できなければ役に立たないのと同じだ。モチベーションは人間が生み出すものである。だからこそ人間に対する洞察が大切である。一人一人がどのような性格や価値観を持ち、 置かれた状況の下で何を思い、どう行動するかを深く洞察することが大切である。その意味でモチベーションを考えることは人間学の一部だと言ってよい。一方でモチベーションは人間を取り巻く組織や社会などの環境によって大きく左右される。したがって環境の緻密な分析なくしてモチベーションは語れない。本書はモチベーションについて論じた通常の研究書やビジネス書とは違って、現実の会社や職場の中で人間が何を考え、どのように行動するかというところからモチベーションを説明する。その上で経営者や管理職、そして働く人々自身が抱えている問題について答えを示していきたい。第1章ではモチベーションの理論と現実の世界とを照らし合わせながら、本当のやる気は何によってどのように生まれるのかを説明する。第2章ではモチベーションの量より質が問われている今の時代に、質の高いモチベーションを引き出すにはどうすればよいかを述べる。そして第3章では相手のタイプに応じたモチベーションの高め方について、第4章では現場でしばしば問題になる具体的なケースについて、その対策を示したい。世間に流布している常識的なモチベーションの話に物足りなさを感じている人たちに興味を持って本書を読んでもらい、問題解決に役立てていただければ幸いである。真理を深読み、人を動かす究極の教科書、最強のモチベーション術。人は何を考え、どう動くのか。太田はじめ、日本実業出版社。